それではもう一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たち一人一人のこの歩みを、その全能なる御手をもっていつも伴ってくださり、導いてくださり、道を示し、背中を押し出し、一歩一歩前に進ませてくださっていることを覚えて、あなたの尊いお名前を心から褒めたたえます。私たちがこうして一ところに集まり礼拝を捧げることができるのも決して当たり前のことではなく、神様の豊かな憐れみのゆえであることを覚えて感謝いたします。神様、一週間の歩みをそれぞれの場所で過ごし、またここの場所で一週間また過ごし、今日集われたお一人お一人の心の内にはどんな思いがあることでしょうか。来年度のことを考えると、もしかしたら気が重くなること、先が見えない不安に苛まれることもあるかもしれません。しかし神様、あなたご自身が私たち一人一人の心を私たち以上にご存知のお方ですから、この礼拝を通しても触れてくださり、御言葉を通しても語ってくださり、私たちにさらなる導きと励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人が御言葉を聞く者として、今心開いてあなたの御前に待ち望んでおりますから、どうぞ神様がお語りくださいますようにお願いいたします。先週一週間の歩みも神様が守り導いてくださったことありがとうございます。この一週間もいろんなことがありますけれども、どうぞ佐藤先生の外部奉仕も、また来年度からのためのいわきの視察も、また会津方面の巡回も、神様がすべて祝福してお導きくださいますようにお願いいたします。私たち福島第一聖書バプテスト教会が、今は教会員がちりぢりになっていますけれども、距離は問題ではなく、同じ神様にあって一つ家族であることを、これからもしっかりと味わいながら、この避難生活を乗り越えていくことができますようにお導きください。今日も各地に避難している一人一人を神様がお守りくださいますようにお願いします。神様、今から御言葉を見てまいります。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞ御言葉を通して私たち一人一人に今日も豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。すべてをお委ねして、また心開いてあなたの御言葉を待ち望みつつ、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどの報告でも報告しましたけれども、先週私たち家族は前半の方でお休みをいただきまして、お休みいただきくださって本当にありがとうございました。今回の休暇の中で私たちはですね、日曜日は千葉県の津田沼市というところにある教会でメッセージをしてくることができました。駅前のホテルに一泊させていただいたんですけれども、駅前には高いビルがいっぱいあってですね、我が家の娘たちは都会だね都会だねと連発してましたけれども、東京から千葉に行って千葉の方が都会っていうのもなかなか不思議な気持ちもしましたけれども、すべての奉仕が守られてお祈りいただいて本当にありがとうございました。その奉仕を終えた後にですね、私たちはちょっと坂本さんのところにお見舞いに行ったり、そしてその後成田空港の近くにある、まあ結構立派なホテルに一泊してきたんですね。どんなホテルかって皆さん羨ましがると思いますけれども、建物の外観もとっても立派でしたし、ロビーなんて広々としていましたし、夜にはフラダンスショーなんかもやっていましたし、部屋も立派で窓からは飛行機が見えるし、翌日の朝ごはんなんて、バイキングだったんですけども、一人2000円もするバイキングだったんですね。 避難生活中になんて贅沢をしてるんだと怒られてしまいそうですけれども、なんでそんなホテルに泊まれたかって、実は私の古くからの知り合いの牧師家族がですね、よくお年玉年賀はがきがありますね。あれ私切手シートしか当たったことないんですけれども、その年賀はがきで2等が当たったらしく、その2等の商品がホテル宿泊券一泊朝食付きのチケットだと言うんですね。そして今回の私たちのことを心配してくれて、祈ってくれて、そしてたまにはホテルにでも泊まってゆっくりしてきなさいと、そのチケットを丸々私たち家族にプレゼントしてくださったのでした。その翌朝の2000円もするバイキングって私初めてでしたけれども、そのバイキングを一番満喫したのは誰だったかって、それは皆さんの顔を見るともう分かってると思いますが、もちろん私の妻だったのではないかと思うんですね。バイキングですからおかわり自由ですよ。おかわりに席を立つこと、おそらく10回近くは立っていたでしょう。妻が席を立つたびにですね、私は長女と顔を見合わせて、いや母ちゃん楽しそうだねって、母ちゃんなんか生き生きしてるよねなんて二人で笑いながらその様子を見ていたのでした。でも聞くとですね、妻なりにバイキングの楽しみ方というものがあるらしくてですね、まあ、妻曰くバイキングは立つことに意義があるって言うんですね。よく意味が分かんないですけれども、まあ、2回目からはですね、そんなにたくさん食べ物を持ってこないんだと。ある時はパンケーキ1枚だけ持ってくる、ある時はおかずをちょっとだけ持ってくる、そうやって何度も何度も足を運んで立つことに意義があって、あれやこれやと食事を選ぶのが楽しいんだと。それがまあ妻の主張でもあったのでした。まあ何はともあれ、そんな風にして私たちは休暇を過ごさせていただいてきたんですけれども、そんな妻のようにですね、ああ何度も何度も足を運んで、せっかく与えられている恵みを存分に味わい楽しみ続ける、ああそれってとっても大切なことなのかなとも私は思ったりもしました。神様が用意してくださっている恵みの数々に、私たちの側で何度も何度も神様に近づいていきながら、ああこれも神様の恵みだ、これも神様の恵みだって、一つ一つをしっかりと受け取って楽しんでいく、そんな私たちの姿を神様ももしかしたら微笑ましく眺めてくださっているのかななんても思ったりもしたのでした。さあ今朝は先ほどお読みしました詩篇91編の前半部分だけを読みました。1節から6節の御言葉をこの時ご一緒に見てまいりたいと思います。今日のメッセージのタイトルは全能者の影に宿りながら、全能者の影に宿りながらとタイトルをつけました。以前にも言ったことがありますけれども、私たちのこの神様、私たちのこの聖書はご利益宗教のようにですね、クリスチャンになれば苦しみなんて何にもなくなる、クリスチャンになればいいことずくめの幸せだよとは聖書は言っていないんですよね。私たちの生活の中には時にやっぱり苦しみはあるでしょ。しかし私たちは神様に出会って、この聖書の御言葉に出会って、あるにはある、それらの苦しみに対する対処法が私たちは変わって、そしてその苦しみを乗り越えていくことによって、さらに神様との関係が深められていくのだということを私たちは体験させられて、またそれを知っているのではないでしょうか。私たちの日々の歩みには確かにいろんなことが今までもありましたし、また今もありますし、これからもあるかもしれませんけれども、そんないろんなことがある私たちの日々を、カンカン照りの中を一人で苦しみながら歩んでいくのではなくって、向かい風に悩まされながら一人で歩んでいくのでもなくって、私たちの側から何度でも神様に歩み寄っていって、私たちの側で何度でも神様に近づいていって、神様の恵みをしっかりと受け取って、神様のその全能者の影に宿りながら歩んでいくということが、私たちにはとっても大切なことなのではないかと思うんですね。この詩篇の91編、この詩篇のテーマは何ですかと言ったら、それは神様への信頼、 それがこの詩編のテーマです。神様への信頼ということがこの詩編には書いてあるんです。この詩編は困難の中にあって、この詩編作者が困難の中に置かれているときに、神様による救いと神様にある解放を確信して、信じて神様に信頼を置いて神様への信仰を告白している、そんな詩編がこの詩編91編なんですね。今日も初めに一つの文章を紹介したいと思うんですが、これも以前にも紹介したことがありますけれども、初めて聞く方もいると思いますので、お芋のズタ袋というタイトルの文章を紹介させていただきますね。お芋のズタ袋というこんな文章なんです。一人の貧しい人が大きなズタ袋に入ったお芋を背中に担ぎながら、とぼとぼと家に向かって歩いていました。そこに馬車が来て、大変だから乗って行きなさいと言われました。この貧しい人は喜んで馬車に乗り込みました。しかしいつまでもそのお芋の入ったズタ袋を背負っていました。馬車の運転手はそのお芋を足元に置いたらどうですかと言いました。するとその人はこう答えました。とんでもない。これ以上迷惑をかけることはできません。私を馬車に乗せてもらっただけで十分です。このお芋の袋まで馬車に乗せるわけにはいきません。ですからこれは私が背負っておきます。私たちは人生の中で重荷となるような問題が起こってきたときに、私たちはそれを神様に任せる代わりに自分で背負い込もうとします。そして私たちは心を弱らせ、勇気を失ってしまうのです。時々私たちには負わなくてはならない重荷があります。しかしそのような重荷も神様にお委ねしたときに軽いものに変わっていきます。今度何か心配事が起こってきたとき、心の中でこの重荷は神様が私に背負っていてほしいと望まれているものだろうか、それとも神様に委ねてほしいと思っていらっしゃるものだろうかと考えてみてください。主に何でも委ねていきましょう。神様はいつも私たちを重荷ごと背負っていてくださいます。いかがでしょうか。馬車に乗りながらズタ袋は自分で背負ったままでいる。ああ、私たちにもそんな時があるかもしれないな。その姿は私自身の姿かなとも思う人もいるかもしれません。しかし私たちは子供がですね、自分の親に全幅の信頼を寄せて、もう無条件で飛び込んでいくように、また親鳥は羽を広げてひなをすっぽりと包み込んで、何があっても自分の身を挺して守るように、私たちも神様とそんな信頼関係を築いていきたいと思いますし、そして神様の影に宿りながら歩んでいくということの大切さを私たちも今日改めてしっかりと覚えたいと思うんですね。今朝は御言葉を通してそのことを改めて確認したいと思います。そしてまた心に改めて刻みたいと思います。そしてこの新しい1週間、そして間もなく始まる9月の歩みへと私たちは歩み出してまいりたいと思うんですね。それではまずは一節をご一緒にお読みしましょう。詩編91編の一節を読める方はご一緒にお読みしましょう。はい。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。意図高き方の隠れ場に住むということ、全能者の影に宿るということ、それは私たち人間にとって何という幸いなことでしょうか。この宿るという言葉は安心して世を過ごすというような意味の言葉なんですね。神様はまさに旅から旅を続ける旅人を守って、また温かくもてなして憩いと安らぎを与える宿屋の主人のようなものだって言うんです。そして神様はまた子供を温かく包み込む親鳥のようでもあると言うんです。そんな神様のもとに身を寄せられるということは私たちにとって本当に幸いなことなのではないでしょうか。この全能者の影に宿る、影に身を置き続ける、 この影に身を置くという表現は、現代の日本に住む私たちが感じる以上に、当時の人々にとって、そしてまたこの聖書の舞台のパレスチナの地域の人々にとっては、私たち以上に大きな励ましとなって、その心に響いたと思います。なぜならば、当時はもちろんエアコンなんてありませんよね。そしてまた彼らは日中、もうパレスチナの日差しは強いんです。強く照りつけるその太陽の日差しと、また日中とは真逆の夜の冷たい空気が吹いて襲ってくる、そんなパレスチナの地域で彼らは生活していますから、影に身を置くということ、影に身を置くことができるということの慰めと励ましを、この表現から彼らは私たち以上に強く受け取ったのではないかと思うんですね。そしてまた、もしかしたら今回の震災と、そしてそれから続くこの避難生活を体験している私たちにとっても、この影に宿ることができるという表現は、私たちにとっても大きな慰めとなるのではないでしょうか。だって私たちも影に宿り、安心して世を過ごすことができるということの幸い、身を寄せて休むことができる場所があるということのありがたさ、私たちはそのことを今も体験させられているのではないでしょうか。先週私たちはですね、ご招待をいただいて、その場所まで移動するときに大型バスまで貸し切ってくださってですね、大型バスで送迎をしていただきたんでした。迎えに来てくださったバスに朝早くでしたけども乗り込んで、少し走り始めて窓から景色を眺めているときに、私はちょっとですね、胸がドキドキしている自分に気づいたんです。もしかしたらこれもちょっとしたトラウマと言えるのかもしれませんけれども、私は地震の翌日にですね、とにかく山の方へ避難しなさいと、行く先も分からずに用意された大型バスに訳も分からず乗せられて、山道をただ揺られて窓から外を眺めていた、あの時の光景をこの前大型バスにまた久しぶりに乗って知らず知らずに思い出して、ちょっとその時胸がドキドキしていたのでした。あの時は長い時間バスに乗せられて、なかなか受け入れてもらえる避難所が見つからなくって、何度も何度も乗り降りを繰り返している時はやっぱり辛いなって思いましたし、先が全く見えないということに不安や恐れも感じていたと思います。しかしやがて体育館に到着して、さらに会津のチャペルへと私たちは導かれて、そしてさらには山形の米沢の大きなホールへと導かれて、そしてさらに私たちはここ奥多摩へと、私たちは決して自分の力によるのではなく、ただただ委ねて身を神様のもとに置いて、神様のところに住むことのできる幸せ、宿があるということのありがたさを、私たちはこの身で感じてこの日々を過ごしてきたのではないでしょうか。ですからこの91編の一節にあるように、意図高き方の隠れ場に住むことのできる幸いというもの、全能者の影に宿って身を置き続けることができるということの幸い、私たちはいよいよその大きな幸せと喜びというものを改めて今日この胸いっぱいに受け止めて、神様を見上げ続けてまいりたいと思いますね。そして私たちも全能者の影に、いついかなる時も、その旅路のどんな時も影に宿ることができる、それを知っている私たちも、この詩編作者のように神様への信仰を告白して参りたいと思うんです。それでは続く2節の詩編作者の告白をご一緒に読んでみましょう。2節もご一緒に読みましょう。はい。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神、いかがでしょうか。せっかくこんなにもの特別な体験を今もさせられているものとして、私たちも全能者の影に宿りながら、神様こそが私の酒どころであり、神様こそが私の砦であって、私の信頼する唯一のお方は神様にしかないと心を込めて、私たちも告白し続けてまいりたいと思いますね。私たちはまさにそんな神様の偉大さと、 神様の不思議で絶妙な導きの数々を体験してきたのではないでしょうか。この神様がいるから今日まで生きてくることができた。そしてこれからもこの神様がいるから何とかなる。何も恐れなくてよい。神様が私の酒どころ、私の砦、私の信頼する神様である。そのように告白することができるならば、本当に感謝なことではないでしょうか。この詩編作者は、なぜ神様を私の酒どころと呼んだのでしょう。なぜこの神様を私の砦であると告白しているのでしょうか。それは、続く三節のように、神様のことを信じて、そしてそんな神様の御業を体験してきたからこそ、彼はそのように告白したのではないでしょうか。それでは三節もご一緒に読んでみましょう。三節も読みましょう。はい。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。そうなんです。狩人の罠からも、恐ろしい疫病からも、救い出し、守ってくださる神様がいるじゃないかって。その神様を信じた詩編作者は、その神様を人生の中で体験した作者は、ああ、確かにその神様こそが私の人生の主である。その神様こそが私の酒どころであり、砦であり、唯一私の信頼に足るお方であると信じて告白しているのではないでしょうか。まあ、仲介書の解説などを読むと、この狩人の罠とか恐ろしい疫病とか分かるようで分かりにくい言葉かもしれませんが、この狩人の罠という言葉は敵対するものなど人の手による災いの代表としてここで使われているみたいですね。人の手による災いの代表として、そして続く恐ろしい疫病というのは自然からの脅威の代表として、ここで二つの言葉が使われているのだと書かれています。つまり神様はたとえ人によるものも自然によるものも全ての困難からあなたを救い出して、ありとあらゆる状況の中であなたを私は守るのだと、そのことを詩編作者は体験して、そしてまたこの詩編を読む人々に伝えたかったのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たち一人一人もこの激動の日々の中で確かに体験してきたのではないでしょうか。確かに私たちを守り、確かに私たちを導き、今日も生かしてくださっている神様がおられると、私たちもこの神様こそ私の酒どころ、私の砦、私の信頼する神と告白し、そして全能者の陰に宿りながらこの地上の旅路をこれから先もたとえどんなことがあろうとも全能者の陰に宿りながら一歩一歩を踏み出していきたい、そのように思わされますね。さあ、さらにこの詩編作者は神様に身を避けられることの幸い、神様の守りの確かさ、神様の愛の大きさを人々に語り告げます。まさに親鳥が自分のひなをしっかりとすっぽりと包み込んで守るように、父なる神様も私たち一人一人をいついかなる時もその翼の下に覆ってくださるのだと。それでは続く4節もご一緒にお読みしましょう。4節も読みましょう。はい。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。全幅の信頼を寄せてその懐に飛び込んでいく、そんな親子鳥の関係を思い浮かべることができるのではないでしょうか。神様は大きくて強い羽を大きく広げて、その翼の下に身を避ける私たち一人一人をいついかなる時もすっぽりと覆ってくださると聖書は約束しているんです。その神様の羽はまさに全身を包む大盾のようであり、そしてその翼は砦であると作者は告白しています。この砦という言葉の元々の意味はぐるりと巡る という言葉なんですね。つまり神様はぐるりと全身くまなくすっぽりとあなたを囲み、あなたを守っているんだよと、作者は様々な困難の中で恐れや不安を感じて、神様に身を避けることを忘れて自分一人でもがいて神様の元から飛び出してしまいやすいような私たちに、神様に身を避けることの幸い、全能者の陰に宿りながら歩むことの大切さ、神様の翼の下に身を避けることの幸せを伝えたかったのではないでしょうか。私は各地に巡回に行く旅に行って、各地に避難している教会の方々に会う旅に、そしてまた各地に散らされている教会員の方々から送られてくるメールなどを読む旅に、ああ今も本当にお一人お一人が困難の中に置かれていて、それでもなんとか神様の翼の下にみんなで身を避けて、その信仰の灯火を消さないようにと今も戦っておられる姿を、私は読むたびに聞くたびにいつも祈らされて、そしてまた私自身が励まされているように思うんですね。先日は一人の兄弟から私のところにメールが届きました。その兄弟が住んでいるいわき市には、自宅に続けて住んでいる教会員もたくさんいますし、そしてそこに避難して住み始めた教会員もいわきにはたくさんいるんです。何でもその届いたメールによると、また別の市で避難生活を送っておられる一人の姉妹からその方のところにメールがあったんだと。それは福島の中通りの方に避難していた一人の姉妹がご主人の仕事の関係でいわき市に引っ越していった。その姉妹がですね、今全然交わりもなく全然教会にも行けず辛い思いの中にある、なんとかいわきでも教会に集える、クリスチャンと交われる環境を作ってほしいという要請のメールが、その別の市に住んでいる姉妹からいわきの兄弟のところに届いたんだというんですね。そこでその兄弟の奥様がそのメールに記されてあった姉妹の携帯の電話番号に連絡してみたところ、ちょうどその時やはり同じくいわき市に住んでおられる教会員の方とそのいわきに引っ越していった姉妹がちょうど会っていたところだって言うんですね。そしてその辛い中にあった姉妹はその方の自宅にも連れて行ってもらって、さらにその方から連絡を受けた地元の教会の牧師先生もわざわざ駆けつけてくださって、そこで楽しい交わりを持つことができましたと言っていたんですね。その姉妹は日曜日は教会にいろんな事情があって行けないけれども、水曜日の祈祷会には集いたいとのことで、結局次の祈祷会には多くの私たちの教会員の方々が一緒にその地元の教会の祈祷会に出席されたとのことでした。また別の姉妹からは、その前の日曜日、先週の日曜日ですけれども、その教会の礼拝には多くの教会員の方々が集われたそうです。そして午後には教会の近くの方のお家にみんなで移動して、そこでお茶飲みをされたと聞きました。そしてまた私たち福島第一の礼拝に集う日が早く来るといいね、そしてそこでみんなでお茶飲みできる日が早く来ればいいねと励まし合い祈り合いながら、今のこの困難の時を過ごしておられる、そんな様子を聞くことができたのでした。確かに毎週集っていた教会がその置かれていた町から突然消えてしまって、今では遠く離れた東京でこうして礼拝をしている、行きたくても行くことのできない現状が多くの人にはある。離れたところに住んでいる教会員の方々にとってはどんなにか寂しく、どんなにか辛い思いをさせてしまっていることだろうかと、私はなんだか身を切られる思いがしているんです。しかしそんな状況の真っ只中にあっても、信仰を決して捨ててしまうことなく、お互いに連絡を取り合って、お互いに連携をなんとか深めて強めて、そうやって支え合いながら懸命にその置かれた場所で信仰を保ち貫き通しておられる、神様の翼の下に一生懸命身を避けて今の時の困難にじっと手を取り合って耐えておられる教会員の方々に、辛い思いをさせてしまっていることに申し訳なさを感じると同時に、そんな兄弟姉妹方の神様と隣人に向けられたそんな愛の姿に、私はとっても励まされてもいるのでした。置かれている場所は続けて苦難の中に あるかもしれませんけれども、私たちはそこで何とか御言葉を慕い求めて、そしてそこで何とか全能者の影に宿りながら歩み続けてまいりたいと思います。神様の翼の下に身を避けながら、神様への信頼と信仰をますます強めていくことができるならば、それは本当に幸いなことではないかと思います。さあ、一節から三節の最初の段落、そしてその段落と同じように、その段落の繰り返しのようになっていますけれども、この神様に身を避けるならば、何も恐れるに足らない。それが作者の告白です。続く五節六節も読める方でご一緒に読んでみましょう。続く五節六節もご一緒に読める方は読みましょう。はい。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。神様の翼の下に身を避け、大盾であり砦である神様の真実を知っているならば、夜の恐怖も恐れなくてよいのだと、昼の飛び来る矢も恐れなくてよいのだと、暗闇に歩き回る疫病も恐れなくてよいし、真昼に荒らす滅びをも恐れなくてよいのだと、一日中昼でも夜でも、たとえどんな困難が押し寄せてこようとも、神様がいるから大丈夫。そのように告白することができるならば、それは本当に幸いなことだと思います。先週中ご招待を受けて、私たちは大型バスに乗り込んで出かけましたけれども、でもその時の朝の奥多摩の天気はもう大雨でした。傘をさしても濡れるような感じでした。せっかく招待してもらったのに、雨が降ってたら移動しても遊べないなと、ちょっとがっかりもしてしまいました。でも一人のお子さんはですね、後から聞いた話では、起きてすぐ雨がザーザー降っている様子を見た時に、神様雨を止ませてくださいってお祈りをすぐしたんだそうです。そしてお祈りしたからあとは大丈夫だってもう信じてですね、傘もささずにバスに乗り込んで、もう遊ぶ気満々だったって聞きました。結果天気はどうだったかというと、雨は確かに止みました。そしてカンカン照りだったら具合が悪くなる人もいたかもしれませんけれども、曇りのちょうどいい天気でですね、みんな無事に守られたのでした。まあそんな話を聞きながら、お祈りしたから大丈夫だって、その幼子の信仰の姿勢に私は教えられ、また励まされた思いがしました。私たちの人生にもまるで大雨のように、私たちの行く手を遮るような状況にぶち当たることがあるかもしれません。またカンカン照りのように、私たちをその歩みの中で疲れさせて落ち込ませるような、そんな出来事も私たちの日々の中には起こるかもしれません。もしかしたら今そのような状況に置かれているかもしれません。しかし全能者の影に宿りながら歩むならば大丈夫だと、神様の翼の下に身を避けてお祈りしたらあとは大丈夫だと、何も恐れなくてよいと、神様が最善をなしてくださるんだと、そんなまっすぐに神様に向けられている信仰の姿勢を私たちも大切にしていきたいものだなと思わされているところです。さあ、今朝は詩編91編の前半部分だけでしたけれども、この時ご一緒に見ることができました。私たちの歩みにはきっといろんなことがこれまでも今も、そしてこれからもあるでしょう。そんな中で私たちは、意図高き方の隠れ場に住み、神様こそ私の酒どころ、私の砦、私の信頼する神であると奮い立たせるようにして、信じて告白して歩んでいきたいと思います。そしてカンカン照りの中を一人で歩んでいくのではなく、向かい風に悩まされながら一人で歩んでいくのでもなく、全能者の影に宿りながら、私たちはこの地上の旅路の方を進めてまいりたいと思います。そして神様の大きな翼の下に全幅の信頼を寄せながら身を避け続けて、何度でもそこに足を運んで、何者も恐れることなく、神様が苦しみの先に用意してくださっている祝福を仰ぎ見ながら、またこの一週間も またこれからの避難生活も一歩また一歩前進してまいりたいと思います。それでは最後に91編の1節とまた4節ももう一度ご一緒にお読みしましょう。それではまず1節を読みましょう。はい。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。4節も読みましょう。はい。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、今朝の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちの日々の歩みには、時にカンカン照りの中を一人で疲れ果てながら歩んでいるように感じる時はあるでしょうか。また向かい風に悩まされながら、もう前に進めないと膝をついてしまうようなこともあるのではないでしょうか。この激動の避難生活を振り返る時にも、確かに私たちの歩みは恐れや不安がその都度その都度訪れてくる歩みだったかもしれません。しかし神様は、どんなカンカン照りのような旅路であっても、どんな向かい風が吹き寄せる旅路であっても、その影に宿り、その翼の下ですっぽりと私たちを覆ってくださる神様がおられます。私たちは決して当たり前ではない、ただ神様によって生かされてきた、そんな経験をさせられ続けているものとして、今一度、まだまだ分かんないことはあるけれども、まだまだ不安はあるけれども、なかなか教会に集えず寂しい思いをしている、各地に散っている教会員もいるけれども、願わくばそれぞれの場所で、神様こそ私の酒どころですと、私の砦ですと告白しながら、神様の隠れ場に住み、全能者の影に宿りながら、この旅路をなんとか前を向いて、なんとか神様を見上げて、一歩また一歩前進していきたいと思います。神様の翼の下に身を避けることを大切にしましょう。気づいたならば、何度でも神様に近づき、神様の恵みを受け取り、神様の翼の下で憩いを得ましょう。神様がご自分の羽で私たちをすっぽりと覆ってくださる。ならば、今ある心配や恐れも恐るるに足らない。そのように告白しながら、神様にはすでに明らかになっている私たちの行く先の祝福を仰ぎ見て、神様と共にまたここから歩み出してまいりたいと思います。一言お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの愛は大きな大きな愛であり、 あなたの恵みは決して私たちから離れることなく絶えず注がれていることを覚えて、心から感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。神様、私たちは時に激動の日々の中で疲れを覚えたり、弱さを覚えたり、落ち込んでしまったり、つぶやいてしまったりしやすいものですけれども、今日改めて全能者の影に宿りながら歩むことのできる幸いと、その大切さを覚えることができました。神様、どんなものも神様の愛から私たちを引き離すことはできないと聖書の中に書いてあります。あなたの愛が絶えず私たちに注がれており、あなたの大きく力強い翼がいつも私たちを覆ってくださっていることを私たちは覚えながら、何度でも神様のもとへと足を運び、あなたの愛をしっかりと受け取りながら、神様と共に神様のもとに身を寄せながら歩み続けていくことができますようにお導きください。神様、どうぞ日本各地に散り散りになっている教会員の一人一人にもあなたが伴ってくださり、あなたの影に宿ることの幸いを教えてくださり、どうぞまた一緒に礼拝できる日までそれぞれの場所でお守りくださいますようにお願いいたします。また今も原子力発電所で私たちの町のために一生懸命働いてくださっているお一人お一人に神様の守りと力をお与えくださいますようにもお願いいたします。神様、あなたの変わらない大きな愛とあなたの祝福を感謝いたします。これから先にももっともっとたくさんの祝福があることを先取りしてありがとうございます。あなたを信じて、あなたのもとに宿りながら、これからも一歩一歩前進していきますから、どうぞ神様がその翼で私たちを覆い、これからも守り導いてくださいますようにお願いします。この時を感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。